こんにちは、加藤泰三です。変えられることは変える努力をしましょう。変えられないことはそのまま受け入れましょう。起きてしまったことを嘆いているよりも、これからできることをみんなで一緒に考えましょう。もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
65歳です。
65歳、はい、結婚してます。
はい。
ご主人何歳ですか。
74歳です。はい。
お子さんは
一人です。
今一緒に暮らしてんの。
いえ、離れて暮らしています。
はい、わかりました。じゃあどんな相談ですか。
離れて暮らしている息子なんですが。
はい。何歳ですか。
41歳です。
41歳。
はい、はい、
結婚してんの。
いえ、独身です。
独身です。はい、はい、
と少し前から体調が悪そうな感じで、
はい、
しんどいんかなと思ってたんですけど、
はい、
2週間ほど前電話で話しててもすごく無言になって、
はい、
黙り込むんです、
はい、
でしんどいんじゃないのっていう話はしたんですけど、いやという返事、はっきりした答えを返らなく、
はい、
うつ病があるものですからすごく気になりまして、
はいはいはい、
住んでるところへ行ってみたんですが、
はい、
なかなか話してもまあ本心は言わずというか、まあ疲れてるのかなっていうのがあったので、
はい、
こちらも疲れすぎとんやないんとかってやっと話せたのでそういう話はしたんですが、
はい、
結局答えはなく、
はい、
帰宅してから電話しましたら、
はい、
最後に借金があるという話がありまして、
はい、
そこでちょっと私はもう愕然としまして、
はい、
黙っていたらそこで電話は終わったんですけど、
はい、借金はどのぐらいあるって言ったんですか。
いや、それも聞きませんでした。
はい、そうですか。それから先ほど、はい、うつ病があるって言いましたが、これはあなたがそういうふうに思ってるの、それとも病院に行って診断。
病院です。
あ、病院でうつ病という、はい、診断もあるわけですね、
はい。はい。学校へ行けない時期もあったり、
はい、
引きこもりの時期もあったりして、
はい、
病院にも心療内科にかかってた時期も長いんですけど。
長いってどのぐらい。
行き始めたのはもう10代からです。
10代から、はい、
はい、ただもう数年前からこちらにはいませんので、今現在その病院にかかってるかどうかっていうのもちょっと確認が取れない。
はい、それで
借金も若い時にしたことがありまして、
はい、
一度は親が出したりもしたんですが、
はい、
もう私が代わりに出す気は全くないので、
はい、
ただもう私自身のやっぱり不安というかそれもあるので、
はい、
こちらにちょっと電話させていただきました。
あ、そうですか。そうすると今どのぐらい借金があるかわからないということですね。
聞かなかったんです、払う気がないの で一度は自己破産もしてますので。
この問題はご主人とは相談してんの。
彼の調子が悪いからちょっと見に行くっていうところまでは喋ってます。
そうすると今日の相談っていうのは、
はい、
心療内科にもう10代の頃から通っている41歳の息子の借金をどうするかと。で、借金がいくらあるかわからないと、
はい、
ご主人とは相談していないと。
あ、それ分かったのが昨日なので、
だから話してないわけですね、
はい、
借金どうしましょうかっていうことですよね。
いや、その借金のことを言う前にすごく調子が悪そうな、結局出してもらいたいのかなと思うんです。
いや、そうすると今日の相談は借金の方の相談ですか、それとも体調の方の相談ですか。
それを見極められない私もあるし、演技をしてるのかなと思うんです。
借金あるんですと、私は払うつもりもない、
はい、
どうしましょうかっていうのは大変むちゃくちゃな相談な気がするので、
まだちょっと言い切れてないとこがあるんです、私に。
はい、わかりました。要するに借金があると、はい、でその借金を払うつもりもないと、自分の方には。
はい。
でどうしたらいいでしょうかということですね。
はい、
はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の中川淳先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、はい、こんにちは、中川です。
こんにちは。
ちょっと私の聞き間違いかもしれないんだけど、さっき加藤先生とお話しされてて、最後にね、
はい、
私にまだ言い切れてないことがあるっていうふうなことをおっしゃったようにちょっと聞こえたんだけども、
はい、
何か言い漏らしておられる。
借金があるっていう ことを言う前に、すごく自分が追い込まれているようなことを言うんです、
はいはい、
もう死んでもいいかなみたいな、生きてても何の目的もないしというようなことを、そういうのが長く続いてから最後に借金のことを言い出したんです。
だから
これを言うためにそういうことを言ってたのか、本当に体調が悪くて追い詰められているのか、すごくも困って、でも金銭的なことをしてはいけないっていうのはしっかり思ってるので、ただ自分の中の心配と絶対してはいけないっていうせめぎ合いが、
あのね、
はい、
要は今のあなたのお電話下すった状況っていうのはね、
はい、
息子さんと会ってやっと聞き出した話が借金ということがあって、
はいはい、
そのお話をされる過程でもう俺生きててもしょうがないんだよなみたいなことを口走ってて、
はいはい、
これが病気との兼ね合いも含めて、
はい、
最悪自死してしまうんじゃないかっていう思いがあなたに心配としてすごくあって、
はい、
さりながら自己破産まで一度面倒を見たんだけども、
はい、
やった経緯があるので、
はい、
再度面倒を見る気は一切ないし、はい、繰り返すだけだから、
はいはい、
それは一切やらないと、
はい、
いうふうには決めておられて、
はい、
晩休したと、ね、あなたの思いとしてね。
そうです、その通りです、
ね、
決めてるんですけど揺れるとこがあってそれを考えないようにって思うんですけど、
それはだけどね、
はい、
昨日の今日の話でご主人とお話になってね、
はい、
どういう結論に達するかね分からんけども、
はい、
そっから考えるしかないよ。で借金の面倒を見ていったって繰り返しになるだけだからやらないっていうことを決めておられるんであれば、
はい、
残酷な言い方かもしれないけども、万が一それで彼が何事かに及んでしまったら、
はい、
それはそれでしょうがないと割り切るしかないな。
やっぱりそうですか。
だってそりゃそうでしょうによ。
はい。
第三の道ってないでしょう。
はい。それは分かった上でなんか背中を押してもらいたいというか。
背中をどういうふうに押してもらいたい？
絶対繰り返すでしょうって。
ああ、そっちか。まあそれはそうだと思うよ。
ただお金のことでいざこそあったのがすごく前で、すっかり私の中ではそういうことがまた起こると思ってなかったので。
今お勤めはしてるの？
はい、と思います。ちょっともうそれも近くないのでちょっとわからないんですけど、
数年前からこちらにいないとおっしゃったから、数年前にご両親のところから出て自活を始めたんですか？
はい、はい、
それまでずっと一緒にいたの？
そうです。
ご主人は今まだ74だからお元気なんでしょ？
はい。
で何事かのお仕事もしておられるの？
少ししてます。
息子さんとご主人との関係はどうなんですか？
疎遠というか、そんなにはもともと親子関係は冷えてると思います。
険悪なんですか？
やはりあの息子が学校行かなかったりした時からすごくずっと険悪な状態は続いています。ちゃんと仕事に行き出してからはあの、普通の関係になってると思うんですけど。
そしたらまあ ご主人と相談してご主人が話しに行くしかないじゃん。
行かないと思います。夫は
ほっとけっていうの？
はい。それで私が行ってきたんですけど、追い詰められて何かあったらどうするのって言ったら、それはそれで本人の問題だから仕方ないだろうって、何にもできないだろうって言います。
ただね、ご主人とちょっとお話になるときにね、
はい、
病気の悪化の問題であればね、
はい、
単純によ、
はい、
それは体の病気と同じで心の病気っていうのは、
はい、
やっぱり周りの人間が病院へ無理やりでも連れて行ってサポートするっていうのはやっぱりやってやるべきだと思うんですよ。
そこまではしなくてもこっちに帰ってきて休んだらいいがとは言うんです。
はいはい、
言うんだけど、
うん、
それをするのは自分ではない。しんどかったら自分で帰ってきて休んだらいいじゃないかっていうので。
ただね、 本当に病気の問題だったら、
はい、
そういうわけにいかないわな。
だから普通に仕事も行けてる状態だからそこまでとは思ってないと思います。
うん、だからね、借金の問題言うしかないと思うよ。そんな隠したってしょうがない。
いや、言います。
言うでしょ、う
ん、はい。
その上でさ、
はい、
実際に会って様子は見てくれと、
はい、
あなたの方から頼んだらどうですか。
お前が見てこいです。
いやいや、見てきたけどようわからんから、あんたも見てきてって。
ただ夫は心配してないと思います。
うーん、
だから借金したったら、ほらそれで落ち込んどんよって言うと思います。
うーん、
昔そうだったから。
自己破産したって何年ぐらい前なんですか。
もう20年近くぐらい前です。
うーん、ただね、
はい、
あなたとして、まあ、今やれることはさ、
はい、
様子だけでもね、
はい、
会って話はしてみてもらう、それぐらいやらせたら。
しないのを分かってるから
絶対やらないの
と思います。
うん、
それで結局私が全部抱え込むとしんどくなる。
うん、私自身が状況が自分で判断がつかねえから。
はい、
まあ、あんたがやっぱり借金で落ち込んでるだけやと思うんやったら思うんで構わんから、そう思うんかどうかだけでも言って確かめて話してくれやと。
はい、
行かせてごらんなさいよ。でその上でほっとけって言うんならもうしゃあねえじゃん、ある意味。うん、お母さん的にはすごくしんどい話だと思うけど他にないよ。
でも行かないの分かってるから。
いやいや、行かないの分かってるって決めつけたってしょうがないじゃん。あなたが悔いが残るだけだから。
言うだけ言ってみます。
はいな。いや、まあ、お母さん的にはすごく辛いと思うけどね。まあ、それはでもやっぱりね、二人の子なんだから、あなたも父親なんだから、いくら向こうがね、もう四十だろうがね、病気の問題があるから、あなた心配したわけでしょ。
はい。
だからそこだけは確かめてくれや、ということはやってごらんなさい。
はい。
ちょっと加藤先生変わりますね。
はい。
人生には魔法の杖がないっていうように、
はい。
なんかあなた魔法の杖を求めてるんだよね。普通だったらまずここに相談する前にご主人に相談する。それともう一つは10代から心療内科に行っててまだ41歳でこの状態だったら、もっとこの子に合った心療内科はないかっていうふうに病院を探すことの方が先決じゃないかと思うんですよ。
離れてでもですか。
うん、だから物事には順序があるんですけれども、
はい、
あなた順序を踏んでないから。
いや、もう本当にずっとジタバタしてきて、10代から病院から、
うん、
カウンセリングから。
いや、だからそういう人を探すことにね、
はい、
労力を注ぐのはいいけれども、
はい、
そこのところをやらないで、また一番肝心のご主人との関係っていうか、もうそこをあれして、なんかいいことないですかっていう、その人生に魔法の杖を求めても、これは無理ですよ。
はい、きっと夫との間で意思の疎通ができてないんだと思います。
うん、だからまずそこをきちんとしなきゃじゃないですか。
はい、
もう借金を返すつもりはないというふうに決まってるんだったら、
はい、
そこら辺のところをきちんと固めて、
はい、
自分はこうしようと、
はい、
いうふうにしないと、なんとなくこう魔法の杖を求めていて、
はい、
そんな話は世の中にあるはずないっていう、
はい、わかりました
ことだと思うんです。非常に冷たい言い方ですけれども、
はい、
74歳と65歳で、
はい、
子供のことでこういうことで本当に辛いことだと思いますけれども、一つ一つ順序を踏んで動いてください。
はい、
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
人生に魔法の杖はありません。魔法の杖を求めることを神経症というふうに言います。